坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。まあ、オペラと言いますと古典的で難しそうだなとか、まあ、一部のファンだけのエンタメじゃないのっていう、まあ、そんなイメージが申し訳ないですけれどもあったりしたんですけれども、この春斬新でユーモアたっぷり、もう会場が笑いに包まれるという本当かっていう全く新しいオペラが日本に上陸いたします。ベルリンコーミッシェオーパーオペラマテキ、モーツァルトの生涯最後のオペラが新演出でよみがえり世界中で絶賛されているということで、ゲストにお迎えしたのは日本テレビでオペラを語らせたらこの人というオペラ愛好家、なんと報道局の森浩一さんとイベント事業部の古市幸子さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
そうなんですか、古市さん、もう森さんはオペラを語らせたら日本テレビではこの方と、
もうオペラといえば森浩一だよねと、もう全社員みんな口を揃えて言うぐらいのオペラ通ですね。
年間何回ぐらい行かれるんですか？
そうですね、オペラはだいたい年のいるんですけれども、はい、まあ、年間30本ぐらいは見てるかなという感じです。
いや本当仕事してるのかっていうぐらいいっぱい見てるんですよ、はい、しかも世界各地で、
いや一応仕事はしてます
そこを強調しながら言わないとね。だ世界が30本っていうのはまず日本も含め、あ海外も含めだと思うんですけど、海外はそのうちどれぐらい行かれるんですか？は
い、海外、まあ、年に4回か5回ぐらい。
すごいです。私も実はオペラデビューしたのは彼に連れて行ってもらったのが初めてでした。
そうなんだ、
はい、
もうそもそもハマったのはなぜなんですか？
そうです、あのもともと音楽が好きだったんですけれども、やっぱりあのオペラを見出し、まあ、大学生ぐらいからオペラに徐々にハマりだして、あのやっぱりこう音楽だけじゃなくて舞台、うん、美術であったり演技であったり、うん、あの本当オペラってこういろんな見方があるんですね、うん、で、あもうこれなんてすごい世界なんだろうという、うん、そんな感じでどんどんハマっていくんですけれども、
はい、最大の魅力って一つ挙げるとしたらなんですか？
最大の魅力ですか、はい、やっぱりでも音楽なんですね。やっぱ作曲家がいて、はい、その音楽が素晴らしいので、はい、
これもう本当に私はクラシックな感じの昔ながらのオペラみたいなのしか見たことがないんですけれども、昔と今では演出にこれずいぶん変化があるみたいですね。
そうですね、あの、はい、特にまあやはりあのドイツなんかはもう本当にこう現代的な演出っていうのがもう今当たり前になっていて、うん、まあ、モーツァルトのその18世紀の世界がもう本当は21世紀の本当に SF のような世界になったり、はい、それはあるいはまあなんかギャングの世界、現代のギャングの世界になったりとか、
モーツァルトの世界が、
はい、あのそういったのが本当にごく普通に演出されていて、
そういう時代になってきてるんですか？
そうですね、あのやっぱり現代の人がよりこう感情移入できるのはやはりこの現代のこの今ある状況、うん、でも案外その人間関係っていうのは昔のその18世紀の親子関係と今の例えばそのギャングだったらなんかマフィアのボス親子関係とかとあんま変わん、実は心情的に変わんない、うん、
なるほど、
そしたら現代の方が理解しやすいんじゃないか、
入りやすいですね、
まあ、そういう演出家が非常に増えていて、
はい、これ、映画を見るような気軽な感覚でみたいなのが今主流っていうか、そういう感じみたいなことをおっしゃってましたけども、はい、ベルリンではなんか子どもたちも出演するそういう子供オペラみたいなものもあったりするんですってね。
そうですね、あの、はい、やっぱりどこのオペラハウスも、うん、これはやっぱりどんどん時代をこう担っていくお客さんを作んなきゃいけないんで、はい、そしたら子供たちにもこう楽しんでもらえるようにっていうのをどんどん作ってるんですね。でこの、 あのベルリンコミッションオーパーもそういう子供のためのオペラっていうのをやって、うん、で子供たちがわーって集まって
楽しんでたり
する、楽しんでた
笑ってたり、
はい、でもこれ子供たちのオペラだけじゃなくて、実はヨーロッパに行くと本当にあの普通の公園にちっちゃい子供たちが来てて、それこそフランスのパリなんかは結構その男女の際どい話とかのオペラでもちっちゃな子供たちでキラキラキラって笑ったりするんですよ。
分かってるのかしら、どこまで分かってるのかしら子供ったら、
ね、自然に触れてるとその辺のことも理解できるようになるんですかね。
なんかそういうやっぱりこうみんなで家族でみんなで見ようっていう、うん、そんな文化がやっぱりヨーロッパはよりはい、あるのかな。
随分なんかこうやって話伺ってるとオペラのこうね、今まで思ってたイメージが随分変わりました。
そうですね、はい、もうちょっとね敷居が高いのかなと思ってる方、うん、本当に多いかと思うんですけど、今回デビューにしていただけたら嬉しいですね。
そうですよね、もうそれ本当に子どもさんのデビューにはまさにいい感じですよね。この今回はベルリンコーミッシェオーパーのオペラ魔笛なんですけども、日本初上陸でもうこれはオペラファンは大興奮なんだそうです。これサクッと今日はあの簡単に教えていただくと、これどういうものなんですか？ このベルリンコーミッシェオーパーというのはベルリンではどういう位置づけになるんですか？
そうですね、あのベルリン3つオペラハウスがあるんですけど、はい、まあ、その中では割と一番こうポップ でこう現代的なものをやる、でも一番まあ敷居が低いというか、うん、まあ、逆にあの若い人たちにもすごく支持されているような劇場ですね。
そういうところなんですね、はい、そこで、今最も旬な演出家のバリーコスキーさんが新しい演出ということで非常に話題になってる。何が新しいんですか？まあ、すでにもう新しい形になりつつあるんですよとおっしゃってたじゃないですか、はい、だけどもこのバリーコスキーさんのがすごいっていうのは、
いや今回、まあ、あのこの演出一番すごいのはやっぱりプロジェクションマッピングを使ったっていうことが一番大きくてもうこれ全編こうプロジェクションマッピングで、うんうん、その舞台装置が全てこうもう本当アニメーションのように出てくる。
これじゃあもう本当にクロマキーじゃないですけどもうそこの映し出すような何もないようなところっていう
か、真っ白い壁の
ところに真っ白
い壁なんだ、
映し出すという感じなんだ、はい、もう本当にオペラっていうとその大道具っていうかすごかったじゃないですか今まで舞台転換とかもそういうのがもう全く必要なくなるってことですね。
そうですね、あのやっぱりプロジェクションマッピングやることで今まではそのやっぱりいろんな場を移動するためにこう、はい、どうしてもこう幕閉めて間が空いてっていうのがあるんですけどもうこれがもうパパパパと変わっていくのでもうそういう意味ではもう本当にスピーディーに展開するし、うん、あなんか本当にこう見てる人のこう想像力をかきたてられるというかそういう面白さがあると思います。
相当面白い。
そうですね、やっぱり特にお子さんだとか初めてオペラを見る方にとってはやっぱりオペラの歌って結構ね慣れてないと長く歌ったりするところで言うとこれどういう場面なんだろうっていうのをちょっと忘れてしまう感じになっちゃうんですけどその間ずっと映像が変わり続けるっていう感じですので飽きずに見られるんじゃないかなと思います。
こう2012年に初演だったんですけどそれ以来世界12カ国で大絶賛されていましてもう世界のオペラ賞も総なめだったっていう。
これ今バリコスキーさんって本当にドイツでものすごく活躍している人で、まあ、いろんなオペラハウス引っ張りだこなんですね。
そうなんですか、
はい、もう向こうの、 あの去年なんかではそのバイロイトっていうドイツの、まあ、ワーグナーの聖地と言われるところがあるんですが、はい、そこで、まあ、ワーグナーのオペラを演出したのものすごく話題になってですね、これはもう全世界から彼の作品を見に来たっていう、まあ、それぐらいの本当に話題の人ですね、
はい、その人の作品が来ると、ねということで一体どんなオペラなんでしょうか、今週1週間まだまだベルリンコーミッシェオーパーオペラマテキの魅力たっぷり伺っていきます。ゲストは日本テレビの森浩一さん古市幸子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですねオペラマテキ入門編ということで、全く新しいベルリンコーミッシェオーパーのオペラマテキを知る前にこのまず定番のオペラであるマテキをおさらいしておきたいと。これ物語簡単にご紹介してもよくわからないかもしれませんけれども夜の女王とザラストロという2つの敵対する勢力に翻弄される恋人たちの愛と冒険の物語。ザクといえばそんなことでよろしかったでしょうか？
もうザクといえばそうですね、はい、
ちょっと森さんにご不満が
複雑なんですよね
、はい、
確かに話せば話すほどちょっとストーリー分かりづらくなっちゃうかもしれないなと思ったりしながらも、はい、登場人物だけでもね
そうですねなんとなく、そうですね、はい、それだけ押さえておけば今日はいいかなみたいな、はい、2幕構成になっております。第1幕はその夜の女王がザラストロにさらわれた娘パミーナを救ってほしいと王子タミーノ、もうパミーナとかタミーノとかも耳で聞いただけじゃ分かりにくいんですが王子タミーノに頼むところから始まる救出劇ということでよろしかったでしょうか？
はい
そして第2幕はザラストロが王子タミーノと今度はパパゲーノという人が出るんですがパパゲーノという男に試練を与えて2人が立ち向かうという冒険物語であるということでよかったでしょうかね。
はいそうですね、はい
途中で善と悪が入れ替わったり愛が芽生えたりこれ誰と誰の愛が芽生えるんですか？
あこれはあの
パミーナ
と、はい、あのパミーナなんですけど
パミーナですよねやっぱり
そうです。あとこのパパゲーノにも、はい、パパゲーノにも愛があります
から、ね、パパゲーノとパミーナ、は
い、いやパパゲーナっていうのが出てくるんですよ
ちょっとねお名前がねなかなかもう聞いてるだけでちょっと楽しくなっちゃうような響きの
本当に、まあ、女性名詞と男性名詞的なちょっと最後のだけが変わるみたいな感じで、まあ、そんな愛も芽生えますよっていう話なんです、はい、そのマテキとはそもそもどうい う、ね、こうオペラ界では
あの、まあ、モーツァルトの本当に、まあはい、最晩年の作品 で、はい、であのパッと見は本当にそうメルヘンとファンタジーで、まあ、いわゆるボーイミーツがあるもの的な一見こう味わいがありながらでもこのなんか2幕になるとなんか妙にこう教訓が出てきたり道徳とは何かみたいなのが出てきたり こういろんな側面を持った劇なんですね。でこれ、まあ、実はモーツァルトの研究者がみんな指摘するのは、モーツァルトがこうハマっていた秘密結社のフリーメイソンっていう、はい、そこのフリーメイソンの考え方にすごく影響された作品とも言われてて、そういう意味では子供にも本当に分かりやすいし、何かこう音楽に哲学的なものを求める人にもその楽しみもあるっていう、いろんな楽しみ方ができる、はい、そういうものですね。曲がやっぱり覚えやすいというか、う、ね、なんかどっかで耳にしたことのある、はい、いわゆるなんかモーツァルトの音楽ってこれだよねっていうのがすごくこうかかってる、うん、
は
い、
今これ流れてきましたけれども、
はい、これは夜の女王のアリアという、はい、まあ、多分一番有名な曲、うん、はい、2幕に流れる曲なんですけど、はい、この、まあ、夜の女王が、はい、まあ、自分の娘のパミーナに、まあ、ちょっと私の復讐をちょっとあなたが遂げなさいと、でその、まあ、敵対するそのザラストロを、はい、まあ、あなたがもう殺しなさいっていうような、うん、まあ、非常にこう力強いというか、こう過激な歌なんですけれども、うん、これとにかくその歌がですね、ものすごい超高音が出ることという意味で、
あ、この辺ですね、
この辺、あ、ここですね、これもこれ聞けばみんなわかりますね。
坂城さん出てる。
素晴らしい。
これ聞くとどうしても出してみたくなるっていう。
なりますよね。
なりますなりますか、なんか出してみたくなっちゃうんですよね。
超絶技巧ですよね。
超絶技巧ですね。そういう意味でその歌手を聞く楽しみっていうのもあるんですよ、うんうん、もうすごい歌手がこうでなんかもう何人もこう出てきてこの曲を歌うんで、はい、じゃあ今回のベルリンの魔笛もどんな夜の女王ができて、はい、どんなすごいこの声を聞かせてくれるんだろうっていう、そういう楽しみもありますね。
これ有名な方が出てこられたりはするんですか。
ここの劇場は、はい、その歌手が誰っていうそういうスターシステムというか、そういうのにあんまり乗っからずに、はい、ここの座付きの人とか、はい、あるいは若手のすごい有望な人を集めてやるので、
そういうのもだから私オペラの感覚が違います。もう昔は日本で見たりするともう誰の何みたいな感じで、
でも大体そうですよね、それが主流ですけれども、これがちょっと特別な感じですね。
ここのオペラハウスはやっぱりこの演出音楽がみんな一体となったものっていうのを目指してるので、うん、そうするとこうできるだけやっぱりよそから来てなんか 2,3 日練習してすっとやるっていうよりは、もうみんなが一緒にずっとこうファミリーのように作っていってっていう、そういうことをまあ昔から伝統にしているので、
この今回のベルリン高ミシオーパーのオペラ魔笛は新演出ということで、この曲がどういう風になってしまうんですか。例えば夜の女王のアリアは、
ここはですね、今回割と話題になってるシーンなんですけれど、はい、このプロジェクションマッピングで、うん、まあ、アニメーションに出てくるんですけど、こう、はい、巨大なこう、ね、骸骨の形をしたこう巨大な雲に、はい、これ娘はこうなんていうか囚われていくような、うん、なんかそういうイメージで作ってるんですね、はい、なんかそのなんかこのビジュアル的な、はい、イメージもすごくちょっと楽しみにしてます。
なかなか衝撃的なシーンですね、ビジュアル的にも、はい、歌も印象的なんですけれども、うんうん、その雲に捕らえられたもう動けなくなった娘のところに、はい、こうナイフがパンパンって投げられたりとかして、まあ、詳しくは見ていただいてのお楽しみなんですけれども、本当視覚的にも聴覚的にもかなりインパクトの強いシーンになると思います。
なんか多分日本のなんかアニメーションみたいなものにすごく影響されてるようで、やっぱヨーロッパは日本のアニメーションってすごく人気があるので、今回もその作ってる映像クリエイター集団なんかも映像見てると本当にこう日本のアニメティックなその漫画っぽい表現、大げさな表現とか楽しい表現とかやってるみたいな、そういうところも日本人にはすごく受けるんじゃないかなと思います。
なるほど。
あとあれですよね、オペラいろいろありながらも魔笛っていうのがそのファンタジーなので、うん、物語自体がもう映像としてもなんか違和感なく見てられるっていうのも大きいかもしれないですね。
うん、ますます楽しみになってまいりましたけれども、新しくこう見るオペラを早く体感してみたいということで、明日は、ベルリン高ミシオーパーオペラ魔笛もっともっと深掘りしていきます。ゲストは日本テレビの森光一さん、古市幸子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は世界のオペラの賞を総なめにしているベルリン高ミッシェオーパーオペラ魔笛の魅力に迫ります。まあ、オペラというとクラシックの中でもクラシック、クラシック中のクラシックみたいな印象なんですけれども、この新演出っていうのは最近こう、ね、演出が変わってきたみたいな話、月曜日にもしていただきましたが、随分あるんですかね。こういうのは
やっぱりもうこう、うん、何百年とやってるオペラを同じ昔のままでやるっていうのはそれはもうみんな飽きてしまう。
さすがに飽きてる部分もある。
やっぱりもうなんか何年かに1回そのオペラハウスが持ってるこの魔笛を作り変えていくっていうのはこれはもう普通に行われることで、はい、まあ、特にはやっぱり最近はやっぱり現代に住む人がこうより感情移入できるような形に、はい、本当に現代的な舞台にしたり、あるいはその、
うん、例えばどういうものを森さんはご覧、
最近だとすごい話題になってるのは、はい、そうですね、猿の惑星、はい、映画の、はい、SF の猿の惑星の舞台にした、これは本当はヴェルディのリゴレットってオペラなんですけど、うん、そういうオペラにしたり、あるいは
みんなじゃあ猿なんですか、出てくる。
そうなんです。
女の人も男の人もみんな
猿の格好 で主人公だけは人間だったりするんですけど、周りの部下とかみんな猿だったりとか、でそのなんか宇宙船
が、ね、猿が高らかに歌うって、なかなかない、想像できない絵面ですね。
そういうのもあったり、例えばマンハッタンのなんかものすごいこうトランプタワーじゃないですか、はい、ああいうところに住むマフィアのボスみたいなのが主人公になってるモーツァルトのオペラだったりとか、はい、まあ、そういうなんていうか、まあ、昔もほら権力の象徴っていうと、昔だとこう王様とか伯爵とか、でも今はじゃあすごい経済的なお金を持ってる、まあ、それこそトランプタワーだったりとか、うんうんうん、あるいはこの IT 長者の方だったりとか、はいはい、そういう
見る方も身近な、
身近な、その方が多分人間関係とかも分かりますよね。
分かりやすいです。身近っていうか、身近にもそんなお金もしないですけど、身近に、でもまあ今の時代に置き換えると、
あったものっていうのは特にドイツではものすごくそういった流れが盛んで、はい、まあ、ムジークテアターっていう考え方、はい、まあ、これ20世紀の中頃ぐらいから提唱されてるんですけれど、はい、特にドイツ、まあ、最近フランスとか、はい、まあ、他の国にでもそういったものっていうのは普通になってきてますけれど、はい、音楽だけじゃなくて、うん、その読み替えた時、読み替えって僕は言うんですけれども、セリフと音楽がそのままなんですよ、モーツァルトが書いた時のそのまま、うんうんうん、でもその例えばそれが現代のなんかこうマンハッタンを舞台にしてでもうまくはまるかどうか、そういうのがはまった時に、うん、あ、これはよくできてるなと、そこがやっぱ演出家の腕の見せ所で、その昔のセリフとか違和感なく作るのが、これはやっぱり演出家の力量なんですね。だから今回のその魔笛もそういう意味では、魔笛のなんかセリフ自体がとってもファンタジーにあふれてて、うん、時代もあんまり関係ないようなものなので、うん、やっぱり演出家がもう自分のこのイマジネーションをどんどんどんどん膨らませて、うん、割とやりたいようにできる、
うん、特に今回は非常に斬新というか、プロジェクションマッピングを使っているっていうところが、はい、これはどういうプロジェクションマッピングもいろんな グループというか、
今回映像クリエイター集団の1927という、はいはい、方々がやってるそうなんですけれども、
これどこの人たち、
イギリスの、
はい、映像集団の方々らしいです。
映像見てると本当に面白そうというか、うん、
ですよね、これ象ですかね、
そう
ね、ちょっとアジアな感じの、
ちょっとなんか
バリとかああいうところでありそうな、
この象はですね、はい、実際にベルリンのある場所にいる、うん、はい、象の、ランドマークになっている像がある、象の像って言ったら、
象の像、
象の石像があるんですけど、はいはい、それをイメージして、 あとちょっとこのチラシにある写真だけではわからないんですけれども、はい、オペラ魔笛っていうぐらいなので、その登場人物のパパゲーノが持ってる笛が大きなキーポイントになってくるんですけど、はい、魔笛なのに今回笛が出てこないんですよ。
へえ、それでも成立するんですか。
はい、笛がちょっと違うものになって登場するという、
はい、あ、そういうことはありなんですね。
まあ、それも演出だし、それ全然もう
何になるの、
ちょっと可愛らしい、
見てのお楽しみ、
可愛、はい、らしい存在になっていただきます、
ね、まあ、敵じゃない、敵は笛よ、
笛なんですけどね、
笛じゃないんだ、
こういう笛の表現の仕方があるんだっていう感じになって出てきます、
みんなが知ってる本当可愛らしい、ね、はい、ものですね。
へ、昔のちょっとこう無声映画の人たちみたいな雰囲気があるのはなぜなんですか、これ。
これ
白塗りなのかな、顔が。
顔白塗りで、これやっぱり今回小杉さんがその時代背景に選んだのが、うん、その20世紀の初頭のそのいわゆるドイツって無声映画がすごくこう盛んで、でまあそのドイツのそれこそマレン・ディドリヒであったり、あるいはまあそのアメリカの喜劇役者のバスター・キートンであったりとか、ああいう無声映画のイメージにしたかったそうで、だからその あの映像は非常にこうモダンというか、うんうん、あれですけど、出てくるこの人たちはなんかちょっと懐かしい古き良き、
そうレトロな感じ
で、レトロな、
確かに確かに、その大昔みたいにボワーっとした衣装というよりも、ちょっとこうちょっと前のっていう感じの、
ね、はい、なんかそういう意味でも多分なんかそのやっぱり映画、無声映画の時って、うんうん、言葉を喋らなくても演技だけでものを表現するっていう時代ですから、うんうん、多分その演技で表現し、なおかつこのプロジェクションマッピングでさらにそのイマジネーションを広げていくっていう、で音楽と歌はちゃんと、うん、もうモーツァルトが作った音符に、モーツァルトが作ったセリフですから、あとの部分を多分演出家の仕事としては演技とその映像っていう、
そうなんですね、
ところで新しいものを伝えてくれると、はい、そういう感じになると思いますね。
そうか、はい、オペラって交渉もう眠いのは当たり前みたいに思ってましたけどもそこはもう全然違うんですね。
いや、むしろなんかこうワクワクドキドキっていう感じで見られるんじゃないでしょうか、はい、はい、
楽しみです、まるで動くアートを見るような新演出のオペラ魔笛、ぜひその斬新なオペラ目撃してください。ゲストは日本テレビの森光一さん、古市幸子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はまだまだ語り尽くせないベルリン・コーミシェ・オーパーのオペラ魔笛の魅力紐解いてまいります、今回は今最も旬な演出家バリー・コスキーさんによる斬新な新演出ということで、もうこれモーツァルトもびっくりでしょうね、きっと。
そうです ね、
まあ、今見たら、今生きていたら、
でもモーツァルトも逆にこういうものを頭の中で描いてたかもしれない。
ああ、そういう方ですよね、きっと ね
喜んでくれてると
、はい、奇想天外と言いますかね、
うんうん、いいじゃんって言うかもしれないですよね、はい、バリー・コスキーさんの手にかかるとどんな作品に大変身しちゃうのだろうかということで、どういう方なんですかね、経歴というか、
はい、オーストラリア出身で、もともとオーストラリアでオペラの演出をしていて、うん、まあ、それが評判になって、はい、2000年ぐらいからこうドイツに呼ばれるようになって、徐々にこの大きな劇場で演出をするともうどんどん評判になっていって、ヨーロッパは本当にもうなんかどっかまず一つでやるとそこにみんな見に来てて、じゃあ次はうちの劇場でって、うん、どんどんこうなんていうかステップアップしていくんですけれど、去年やったバイロイトっていうそのドイツの一番本当に権威のあるところで、ワーグナーのニルメルクのマイスタージンガーという、はい、オペラを演出したのもこれ本当に世界中で話題になったもので、
バリーさんがやったんです
か、はい、
なんか斬新なっていう感じの演出をされるのが特徴なんですか、ということでもない、
やっぱ作品に合わせるんだと思います、はい、ただまあやっぱりそのなんか作品の一番この本質的なものが何かっていうのをきっちり捉える人で、非常にこう理論的というかに捉えながら、でも感覚はすごくポップで新しい人なので、なんかそういう意味では今回もモーツァルトのその魔笛に込められているメッセージっていうのをこのバリさんなりに多分深くこう観察し、うん、なおかつでも見せ方は非常にこう誰でも分かるように面白くやるっていう、うん、まあ、そういう、
今回の公演はベルリン・コーミシェ・オーパーの来日引っ越し公演と、これ何ですか引っ越し公演って。
引っ越し公演っていうのはですね、まあ、そのオペラハウスのもう本当に劇場の建物以外みんな持ってきちゃうっていう、うん、もうオーケストラ歌手指揮者だけじゃなくて裏方さんも大道具
食べての来ちゃうんだ、
本当にこう数百人規模で来るようなの引っ越し公演っていうんですけれど、
へ、
まあ、昨日までお話ししましたように、はい、かなりこのプロジェクションマッピングというかなりこう凝ったものになっているので、うん、それに合わせて歌える歌手じゃないといけないですし、そこの装置もちゃんと使える人じゃいないといけないですし、うん、まあ、そういう人たちみんな連れてこないと、うん、もう残念ながら幕開かないという感じになってるんですね。
そっか、大所帯ですね、じゃあいらっしゃるのは。
まあ、とは言っても道具がない分のコンパクトさはありつつと、
それはすごい、もうじゃあプロジェクションマッピングってすごい革命ですよね。
いや本当に革命だと思います
ね、オペラ界にとっても、
もうこの10年ぐらいようやく出てきた技術なので、はい、いくつか私も今までプロジェクションマッピングを使ったオペラって見てきましたけど、こういうの今まで見たかったのができなかったのができるようになったなっていう、バッと場面転換とか。
そうですよね、はい、今回指揮者の方も注目でして、これが、広島公演の指揮者が日本の方です、山田和樹さん、
はいはい、今もう日本にも注目されている指揮者の一人ですね。
小澤征爾さんをこう継ぐような人という期待もされ方もしてて、はい、もう今世界各地で活躍している山田さん、
はい、本来は、ドイツにいらっしゃるんですか。
日本でもやってらっしゃいますし、はい、あと今モナコのモンテカルロというところのオーケストラも振ってらっしゃる、
はい、かなり海外でも長くいらっしゃいますね、
はい、 が、残念ながらというか東京ではないんですけども、広島公演のこの魔笛の時に山田和樹さんが指揮を振るということなんですけども、はい、東京公演 の、 あの指揮者の方も非常になんか注目の方らしいですね。
そうですね、実はそんなにこう有名ではないんですけれども、はい、このガブリエル・フェスさんという方とジョーダン・デ・スーザさんという方、はい、これからちょっと期待できそうだなという2人でして、特にフェルツさんという方は、はい、日本のオーケストラも何回か振ってらっしゃって、
ガブリエル・フェルツさん、
はい、CD なんかも出ていて、まあ、今40代半ばなんですけれど、これからどんどんこう、はい、有名になっていくんじゃないかなと言われてますし、あともう一人のこのジョーダン・デ・スーザさんはカナダ出身で、まだ30歳弱、まあ、多分29ぐらいだと思うんですけれど、
まだ30歳になってないのか、
で今もうここのベルリンコミッショーパの、まあ、カペルマイスターという役職を与えられている人なので、まあ、これから本当に期待できるんじゃないかなと思ってます。実はこの劇場って結構その指揮者の登竜門というか、はい、まあ、音楽家の登竜門でもあって、キリル・ペトレンコっていう指揮者がいるんですけど、これも今世界で一番、これも本当一番と言っていいぐらい注目されている人で、今年から世界で一番うまいと言われるベルリンフィルハーモニーの音楽監督に就任することが決まっていて、
その方が
このベルリンコミショーパー
の出身というか、
音楽監督を若き日にやっていてですね、まあ、ここで本当に評判を上げていった人なので、そういう意味でもこの劇場っていうのはそういう音楽家の青たがいというかですね、まあ、これから期待される人たちをどんどん生み出すようなところなので、
元は東ベルリンにあったものなんですもんね。
そうですね、ベルリン3つオペラハウスがあって、うん、西側に1つと、で東側にこのコミッションオーバーともう1つシュターツオーバーっていうのがあるんですけど、ここはよりこう斬新な演出、ポップな演出、うん、本当にこう、はい、若者たちにも大人気で、オペラファンだけじゃなくて演劇ファン、はい、ダンスのファンとか、そういう人たちにもすごく注目されている劇場ですね。
もう日本で今最も旬のオペラ、これ見るまたとないチャンスと言っていいんじゃないですかね。ドイツ語での上演なんですが、日本語字幕付きということですので、は
い、
ぜひこの機会に
ください。
そうですね、字幕で思い出しましたけど、プロジェクションマッピングでも文字が出てきたりするらしいですね。
そう、セリフが出てきたり、はい、
本当に日本のアニメだったり漫画だったりする感覚っていうのはあるのかもしれないですね。
そうですね、本当にやっぱり特に向こうの映像の人たちって日本のアニメを見て育ってる人たちが多いんで、
ヨーロッパの方は好きですもんね。その辺も日本人には馴染めると思います。ゲストは日本テレビの森光一さん、古市幸子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は初心者のためにオペラの楽しみ方をご指南いただこうかと思っておりまして、どんな準備ですとか心構えをしておくとオペラをより楽しめるのかなということで、一番まず気になるのはやっぱりデニムとかスニーカーとかではやっぱまずいのかなみたいな、タキシードとドレスなのかなって、そんな感じですか。
いや皆さんそういうふうにおっしゃるんですけど、はい、そんなに実は服装気にしすぎる必要はないんですね、うん、ただ実はこれ服装ってドレスコードって場所にもよるんですよ。この街によって全然違うんですね、うん、でヨーロッパでも例えばパリとかベルリンなんかものすごくこうみんなカジュアルな格好をしていて、うん、まあジャケットは着るけどネクタイしてる人なんかあんまりいないなとか、
そうですか、
案外でも他の街に行くと、うん、もうみんなこうすごいこうタキシードに蝶ネクタイしてドレスアップしてっていう、例えばアメリカのメトロポリタンオペラなんかは割とそういう感じがあるんですけれど、まあそういうところがあって、ところどころによって違うんですね、うんうん、でもまあ東京ですし、はい、そんなになんか逆に着飾る必要全然ないと思います。はい、
本当に
もう全然で、まあ、ただせっかくこのオペラの場を、ね、まあ、なんかそれをこうなんていうか雰囲気から楽しむっていうのも一つのオペラの楽しみなので、そういう意味ではちょっと普段よりも、まあ、一段おしゃれするぐらいがちょうどいいのかなと。だからまあなんか男性の方はなんかジャケット着たりするとか、まあ、女性の方も、まあ、ちょっと普段おめかししてちょっといいレストランに行くぐらいの格好をするとか、うんうんうん、なんかそういう風にされると、うん、ちょっと自分も楽しいかなと。
そうですね、まあ、そのあたりだって入り口であなたダメとかそういうことでは、ね、全くないですよということで、はい、じゃあそこは安心しました。そこはそんなに気にすることはございませんと、はい、いうことですね。あとはそうだな、どれぐらい時間があるんでしたっけ、上演時間。
今回これ休憩挟んで2時間45分ですけれども、はい、まあ、これオペラによってこれ違うんですよ。6時間ぐらいかかるものがあるんで、
まあそれ、ね、今回は比較的コンパクトでそういう意味でも見やすいかなと、はい、
休憩も1回です、
はい、
休憩も含めての時間ですか、トータルの2時間45分、
休憩含めての
2時間45分か、はい、じゃあそんなね、はい、なんだかっていう感じではないですよね。
そうですね、ふ
オペラ 2,3 回休憩挟んだりとか、
そうですね、あの三幕もののオペラとかだと、はい、やっぱり2回休憩を挟むっていうのもあるので、いや本当にワーグナーとかだと、はい、その1幕が2時間あったりするんですよ。あ、
それで何幕かあるみたいな、
はい、もう全部で6時間とかあるので、
じゃあそんなにお好きな森さんでもこうちょっとうとうとっとしたりとか、ちょっとげんなりしたりとか、
徹夜明けで結構オペラ見に行ったりすることもあるんで、そういう時は時々こうちょっとふっと意識が飛ぶことあるんですけど、でもやっぱりすっごいいい演奏とかすっごいいいものだったら、うん、もう全然眠らない
です、ね、耐えてくるんですね、はい、さあ今回のベルリン高ミシオーパーのオペラ魔笛ですが、前編にわたりプロジェクションマッピングを使った新演出ということで、このオペラを楽しむために事前に何か準備をしておいた方がいいっていうものはありますか。
まあ、あの別に準備なくてもいいんですけれど、はい、より楽しむためには、まあ、あらすじぐらいはあの読みになった方が絶対楽しいと思うんですね、はい、でもうこれはインターネットでなんか例えば、うんうん、まあ、敵あらすじって検索したらいろんなものが出てきますし、うん、あのそれで本当10分、本当10分あれば読めると思うんで、あらすじとあとどういう登場人物がいて、うんうん、どういう関係かなっていうのを分かってると、うん、あとはもう字幕が出ますので、あの何一つ心配なく、あの
見ね、同じ日本ですけど、やっぱり歌舞伎とかもやっぱりある程度見といた方がより分かるっていうところありますもんね。
そうですね、
そんな感覚ですかね、はい、
でやっぱりせっかくこの舞台のプロジェクションマッピングも面白いですし、はい、だから字幕ばっかりずっと読んでると、それはそれでもったいないんですよ。だからまあ字幕はチラッと見て、うん、であとはこのやっぱ舞台の映像を見ると、でそうするとやっぱあらすじつかんどくと、だいたいこういうことやってんだなっていうのが分かれば、うんうん、もうあとは音楽を楽しむ、
そうです、
あ、音楽と映像を楽しむ、
ね、そうですね、そういう意味で言うと今回の舞台はもうずっとそれこそ文字でセリフとかは追わなくっても、場面転換とか今どういう状況かっていうのがすごく分かりやすい舞台になってると思います、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、はい、あとはオペラグラスとか必要ですか。
あった方がいいですよ。あのこれはオペラグラス、まあ、席にもよりますけれども、うん、やっぱり歌手の表情とかってすごく面白いし、やっぱり本当に表情も実にこう多彩な演技をしてますし、うん、まあ、ずっとオペラグラスを覗くということではないと思うんですけど、うん、時々こうピンポイントで見ると面白いかな、
ね、あの夜の女王のアリアの、はい、あのすごい歌のところとか、どこでどういう風に息を吸ってどうやって声出してんだろうっていうのはちょっとなんか近くで見たい感じはしますよ ね、はい、
これ、まあ、映像が見どころとなるプロジェクションマッピングの公演なんですけれども、はい、今回東京オーチャードホールですかね、
はい、
オーチャードですけどね、 BCD 席はすでに完売でございます。
そうなんです、うはい、もう本当にでもいいお席がまだ、はい、チャンスがあるということなので、
は
い、
S 席 SS 席は真ん中のあたりですかね、
はい、はい、そうですね、うん、その辺を狙っていただけたらと思いますか、はい、良いお席はお早めにということで、はい、ぜひこれを聞いた方でご興味ある方は、はい、すぐにチケットを求めいただけたらと思います。
はい、では最後にお二人から、
あのいや今回の魔笛は初めてオペラを見る方に一番いい作品じゃないかなと、あの本当にそういう意味ではオペラ敷居高いと思ってらっしゃる方がこう気楽にあのお芝居とかミュージカルとか見に来るような感覚で見ていただきたいなと思うのが、特にだから本当にオペラファンじゃない人がこう楽しめるの作品だと思うので、はい、ぜひそういう方に見ていただいて、あ、意外なオペラいけるじゃんと思って、うんうん、じゃあ次もまたなんか見てみようかなっていう風な、なんかそういうきっかけになっていただければなと思います。
はい、藤さんからも、
はい、やっぱりこのモーツァルトのオペラ魔笛って本当昔から世界中のいろんな方々が楽しんできた演目で、それこそオペラそんなに何本も見られないという人もこれ一本見ておけばオペラもモーツァルトもいろんなものが語れるようになると思うので、ぜひぜひこのとっつきやすいものが来てるこの機会に見ていただけたらなと思ってます、
は
い
ね、
はい、
楽しみです。ぜひもうこの機会に日本で今最も旬なオペラ目撃してください。ゲストは日本テレビの森浩一さん、古市幸子さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。